ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮民です。今年も毎月第2、第4、第5日曜日のこの時間にラジオセラピー幸せを育む心理学で幸せにつながる選択を解くアメリカ生まれの心理学、選択理論の魅力をお伝えしていきます。今日も選択理論を学ぶ仲間のお一人にご出演いただきますが、今日は最年少ゲスト、京都の大学に通う女子大生、奈良真由子さんです。奈良さん、こんにちは。
こんにちは。
何歳ですか？
18歳です。
お若い大学生なんだよね。
はい。
楽しいですか？
めちゃくちゃ楽しいです。
いいですね。はい。そんな奈良真由子さんが選択理論を知ったのはお母さんがきっかけなんだそうですね。
はい。高校1年生の時に、
お母さんどんな風に言ってましたか？
もうただひたすらすごくいいよ、ずっともうそれだけで、その講座を受けて戻ってきた、家に帰ってきた母が、その今までは喧嘩をする時でも頭ごなしに怒ってたのが、その選択理論を受けてからは、私や弟にどうしてそういうことをするのとか、あなたはどう思うの、どうしたいのってこう理由というか、私たちの言葉に耳を傾けて、怒るのではなくて前向きな方向に話を進めるようになったのを見て、母をここまで変えるなら選択理論を受けてみようかなと、そこで興味が湧いて、
はい、高校1年生で選択理論の勉強会に参加されたんですよね、はい、実際ではその講師の先生から選択理論の話を聞いて、真由子さんはどんな風に思われましたか？
一番最初に感じたのは、あ、この選択理論心理学を使ったら楽になれるかもしれないと、自分自身がそう感じました。
例えばどういうことで？
例えば嫌なことがあった時とかに、友達に相談する時も、こうこうこういうことがあったんだよね、誰々がこうしたんだよねみたいな感じで、こうマイナスなことも言ってしまうし、逆に友達から相談を受けた時も一緒に共感してマイナスなことを言って、で自分も一緒にこうモヤモヤした
気持ち
で落ち込んでなってたのが、選択理論心理学はこれからどうするか、こういうことがあって今こういう状態で、これからどういう風にしてどう変わりたいかって、前向きにどんどんどんどん考えていくものなので、自分で自分を導いてあげれるというか、人にその辛さとか悲しいこととか嫌なことを共有してもらう必要がなくなったので、とても楽になりました。
選択理論によって未来とか自分自身の願いね、ああしたい、こうしたいっていう思いに焦点を当てて考えることができるようになった。
そう。
実際にそれを使って楽になった例っていうのはあるんですか？
その選択理論を受けた後に、ちょっと人間関係でモヤモヤして嫌なことが、
女子高生、ね、女の子同士いろいろあるでしょうね。
あった時に、はい、今までだとすぐに誰かに愚痴ってたのが、家に帰って紙を出してきて、今日こういうことがあった、でそれはこうこうこうだからだと思う、でも自分はこうしたい、だからこうしてみようと思う、こうしたらどうなるかなとか、逆にこうやってしたらどうなるかな、じゃあこうしてみようって言って、紙に全部書き出して、
それを選択理論の勉強会で習ったシートに、
そうシートを見ながら、その先生の言ってたことを思い出して、自分で自分をカウンセリングするというか、慣れるまではずっと嫌なことがあるたびにそういう風に書いてやってました。
じゃあ今現在の真由子さんのお話を伺いたいんですが、京都の大学で一人暮らし、
はいはい、
大学名とか学部学科とか教えてもらってもいいですか？
はい、立命館大学の産業社会学部現代社会学科の人間福祉専攻です。
はい、 で心理学の授業もあるんだそうですね。
はい、あの専攻で取らなくてはいけなくて心理学を学んでいるんですが、
お実際学んでみて受講してみてどうですか？
とすごく楽しいし面白いし、でも私が思ったのはこの今や授業でやってる心理学は専門家がいないとその悩んでる人とかを助けることはできないなと思って、
で選択理論は今もでも真由子さんを支えて使うことができる、うん、そういうふうに受け止めてらっしゃる、
はい、選択理論は前を向いてどんどんどんどん前を向いて使っていくものなので、勉強会に参加一度参加しただけなのにすぐに使えるというか、
真由子さんがすごく素直 でそのおそらくもともと心理学にちょっと興味があったりしたところもあったんだろうね、はい、今もその勉強してるっていうことだからね、はい、何かきっかけがあったの？
きっかけはあの中学校2年生の時にアメリカに1ヶ月ホームステイをしたんですけど、その時にアメリカの中学校に行って授業を受けたんですよ。
へー、アメリカの中学校の授業
で、はい、を受けて、でそれが動物セラピーみたいな感じのちょっと心理学も入ったものだったので、その時に英語で何を言ってるかよくわからないんですけど、でもすごく面白そうだなと思って、それから心理学にはずっと興味があって。
将来どうなりたいんですか？
将来その心理学を使ってどうなりたいとか専門的に使いたいっていうのはないんですけど、自分がその心理学を学んだことによって助けるって言ったら大きい言い方ですけど、こう例えば友達が悩んでいたりとか家族が悩んでいる時にこうちょっと手助けができるくらいにはなってたいなと思うので、これからも選択理論心理学を学んでいきたいと思いますし、
はい、
もっとたくさんの人に知ってもらったらいいなと思います、
うん、友達からも真由子さんはこういう風だねって言われたりすることがあるそうですね
あの大学の友達に真由子ってマイナスなこと言わないよねってこの前言ってもらって、悩みがあっても絶対解決策というか前を向いて悩んでるよねって言われて、その時は気づかなかったんですけど、今こうやって考えると、あ、無意識に選択理論心理学を日常の中で自分は使ってるんだなと思って、やっぱり大きいなと思います、自分の中で。
うん、18歳にして選択理論の実践者になっているこれからねすごく素敵な女性に成長されるんだろうなと思ってキラキラした瞳とその笑顔になんか今日は癒されました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
今日は選択理論を学ぶ愛媛県の仲間の最年少、今は京都の大学で一人暮らしをなさっています、奈良真由子さんにお話しいただきました。